皆さんおはようございます。木村先生おっしゃった通り、今日は、アドベントに入る手術なんですけれども、アドベントというのは救い主が来られるぞという、対抗説とも言います。でもう下ってくださることを待つという対抗なんですね。でそれでクリスマスから、数えて、逆に数えて4週の間のもう全世界の教会が、お祝いしている、あるいはクリスマスをもう待ちに待っているというようなあの環境なんですね。で今日はでその関係はないわけではないんですけれども、でイエス様の言葉で私が来たのはっていうあの有名な箇所もありますので、それをまずあの他の聖書と合わせて読んでおきましょう。で今日の、説教のアウトラインが週報の裏面にございますので、聖書朗読終わってからどうぞこれを参照にしてお聞きになってくださいますようにお勧めいたします。で今日朗読する聖書箇所は3つあります。で最初に、ダビデの詩編で約3000年前の言葉ですけれども、ダビデ王が書いた詩編32編の、一部1節から5節まで、朗読いたします。旧約聖書862ページですね。お読みいたします。いかに幸いなことでしょう。背きを許され罪を負っていただいた者は、いかに幸いなことでしょう。主に咎を数えられず心に欺きのない人は、私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し咎を隠しませんでした。私は言いました。主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。次に、今より2700年ぐらい前書かれた預言者イザヤの言葉を読みます。で有名なイザヤ書53章、いくつか飛んだりしますけれども、4節から6節、8節、12から12節、旧約聖書の1149ページにございます。預言者がここで救い主の様子を語ってくださいます。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差しつなかれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力絶たれたことを。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは 多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。最後に新約聖書マルコによる福音書の10章45節新約聖書の83ページです。イエス様の言葉です。人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。以上は神様の御言葉です。感謝します。私自身はもちろんアメリカの教会で育ち、英語の礼拝ばかりに出席していたんですけれども、たまたまですね、私は出席した大学はルテル系で、あるいは場合によって他の教会に出席したりするとですね、主の祈りを捧げるために、時々ちょっと私には不愉快なあのことが起こりました。で、英語では祈る主の祈りは Forgive us our debts で第五祈願ですね、私たちの罪を許してくださいというところが第五の願いですけれども、 Forgive us our debts、 私たちの負い目を許してくださいという言葉、普通だ私たちは祈っていましたけれども、で教会によって群れによって Forgive us our trespasses という trespass という言葉を debt に変わって使うわけですね。もう全然言葉の響きが違って流れが違うんです。不慣れな言葉でもあるので、あれ主の祈りかしらと思ってしまうくらいなんですね。でさっき言ったようにちょっと不愉快な気持ちになることもあるんですね。で trespass というのは、まあ、昔の英語ですともうちょっと広い意味があったかもしれませんけれども、trespass というのは不法侵入で、別の個人所有のところに乱れに入ってしまうという意味なんですね、大抵。でこのような問題があるんですね。私たちの罪をではなくて私たちの負い目をという言葉は実は聖書の本文なんです。でこの同じ類の問題は日本語の主の祈りにないでしょうかといえば、まあ、なくはないんです。というのは、私たちの教会もほとんどのキリスト教会は、まあ、文語体の定番の主の祈りをの言葉を使っています。でそこで私たちの罪を許してくださいとなっているわけですけれども、しかしイエス様がこのように祈りなさいと教えられた主の祈りのマタイによる福音書のところ6章12節ですね、そしてルカによる福音書の11章の4節では違う言葉を実は使っています。でマタイの場合は負い目でデッドですね、負債、私たちの負い目を許してください、私たちに負い目のある人をみんな許しますからとなっています。ルカによる福音書の場合は私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人をみんな許しますからと、でこういう言葉を原文で使っているわけですね。でこれでいいのか、私たちは文語体のまま罪罪と使っていいのかと思ってしまうわけですね。で聖書の原文今の翻訳で正しい翻訳になっていますから、負債負い目 の方が正しい。罪を一回だけルカの最初のところ、私たちの罪を許してくださいと祈るわけですね。で、皆さんどうお考えでしょうか。まあ、いずれにしても、聖書は人間のいわゆる問題をいろいろな表現で語っています。ちょっとだけ今日の読んだ箇所にも、さまざまな言葉が出てきますけれども、聖書の中では罪、背き、失敗、過失、過ち、非行、咎、罪責、違反、反逆、負債、腐敗などで本当に、たくさんあります。罪を耳にすると、まあ法律違反とすぐ思いますので、私は罪人ではない、で法律は破ってるわけないでしょうと反発を招くような、あの言葉であるかもしれませんね。で英語では sin という言葉にですね、罪の直訳ですけれども、そういう意味はないです。 sin という場合は大抵神様に対してしてはいけないと言われたことをそれでもやってしまうという意味なんです。で、犯罪者というのはクリミナル、クライムという別の名詞があるんですね。で、sin、クライム、イクワルではないんです。ちょっとやっぱりニュアンスが違うんですけれども、日本語ではどうしても罪人と言われる犯人という響きがあるわけですね。まあ、いくら言葉に引っかかっても、聖書がいろいろな単語で語ることが確かで、場合によってある具体的な行為、行いを意味しますし、また場合によって人の心の状態であると意味します。行いであり状態であると指摘します。具体的に背きを行ったことと反逆者の心の持ち主だという違いですが、で大体聖書ではワンセットで出てきます。私たちの行動と私たちの心の状態、やはりつながっているわけですね。でその結果、私たちは持っていない慰め、平安、導き、道徳の向上で、いろいろ交わりが欲しいですね。でこれらを教会に来ても求めます。基本的な問題は私たちと創造主なる神様との関係のもつれなんですが、心細く物足りないことを意識しています。落ち着きがありません。くじけた気持ちで教会に来て癒しと平安を求める人が多いです。でもこれは大体基本にある問題の解決ではなく、これに伴う症状に対する助けを求めることに相当します。でいいですよ、私たちみんなそうですから、教会はいつでも歓迎してくれますね。でも症状への治療だけと病の癒しにはなりません。結局救いとは基本的に神様への背きの問題の解決である、つまり神様との和解であり、堕落以前の関係回復なんです。で心の優しい人で、みんなそうだろうと思いますけれども、たくさんの、まあ、虐待を受け大きな過失がなくても、あるいは殺人犯や多くの加害を犯してしまった人であっても、問題は基本的に同じです。聖なる神様に近づけば近づくほど自分の心に深刻な問題があることに気がつきます。自分が罪人ではないと で、イエス様と話し合っていたパリサイ派のユダヤ人の指導者たちが反発しました。ヨハネによる福音書の8章でイエス様とこの人たちの間にあった会話が記録されています。で、その時にでイエス様はもう大切な真理を、しかも耳に痛い言葉をお語りになりました。ヨハネ8章の34節です。はっきり言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。もう一度読みます。はっきり言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。と、まあ、依存症で苦しむ人なら自分が奴隷であることが割とはっきりしているかもしれませんが、認めやすいかもしれませんけれども、で実際に自分の良心にきちんと従うことができなくて、神様の清い御心にきちんと従うことが自分には無理であること、私たち一人一人みんなの問題です。で、自分の正しさを言い張っている、本当に立派に励んでいるパリサイ派の人々もそうであるならば、私は本当に実は汚いものです。罪に汚れています。自分を改善する力がありません。ただ悔い改めるしかありません。罪の奴隷は悪魔の支配下、死の支配下にいます。罪が支払う報酬は死であると、まあ、ローマの信徒の手紙3章23節の有名な言葉があります。で、その通りです。私たちの教会でもたまたま取り上げるハイデルベルグ信仰問答も、もう本当に厳しくこの問題を語るんですね。ハイデルベルグ信仰問答の問い10と問い11を朗読いたします。聞いてください。問い10、神はそのような不従順と背反とを罰せずに見逃されるのですか。答え、断じてそうではありません。それどころか神は生まれながらの罪についても、実際に犯した罪についても激しく怒っておられ、それらを正しい裁きによってこの世においても永遠にわたっても罰したものです。問い11、神は憐れみ深い方でもありませんか。答え、確かに神は憐れみ深いお方ですが、また正しい方でもおられます。ですから神の義は、神の思考の尊厳に対して犯される罪が同じく最高の、すなわち永遠の刑罰をもって体と魂において罰せられることを要求するのです。で、これは本当に恐ろしいことですが、これが聖書と主イエス様が教える真理です。真実です。現実です。けれどもこれは終わりなのではありません。イエス様はなお私たちを自由にすることのできるお方です。イエス様が現れるのは罪の贖いのため、罪の償いのため、贖いの償いの代価を支払うため、囚われ人をもう解放してくださるためなのです。ご自身はそうおっしゃっているわけです。まあ、聖なる創造主と反逆犯はどのように関係回復ができるでしょうか。多くの人は神様が聖なる方でいらっしゃることにつまずき、裁かれる話に納得しません。まあ、やがて教会を出ていく人もいるんですね。けれどもこれを私たちに指摘してくださることは別の意味では恵みです。 正しい診断があれば解決を求めることが可能になるからです。絶対的に聖であり光である主に背く私たちは罰を免れることが不可能です。罪と死の支配下にあり、霊的に常に立ち上がることすらできませんけれども、解決の救いの道があります。世界の歴史の中でその道が現れます。実に人間の反逆の膨らみと神様の忍耐、救いの実現へのご配慮は世界史の中身なのです。その解決とは何でしょうか。言うまでもないことで、すでに確認してきましたが、自分の努力を重ねてもお払いをしてもらってもこれはどうにもなりません。解決にならない。でほぼ毎回説教するときにその解決の道を指摘して、ヨハネによる福音書の3章の16節を取り上げる、引用しています。で皆様もほとんど覚えていらっしゃるでしょう。で先ほど歌った、賛美歌の歌詞にもその、御言葉が歌詞になっていますね。気がついたでしょうか。もう一度確認しましょう。神は一人子を賜うほどに世人を愛したも、神は愛なり、罪許されんため我に代わり御子主イエス十字架に死にたまえり。これなんです。で今日はさっき言ったように3000年前に記されたダビデ王の言葉と2700年も前の預言者イザヤの言葉を読みました。まあ、ダビデはイエス様が生まれる1000年前、イザヤはイエス様が生まれる700年前で、それぞれの言葉を記しているわけですが、ダビデは許されるはずのない罪を犯したことがもうサムエル記に書いてあります。で彼は姦通の罪と殺人の罪を犯して払いきれない負い目を課せられていますけれども、いかに幸いなことでしょう。背きを許され罪を負っていただいた者はと歌っています。で自分で負債を完済したなどとは言いません。負っていただいたと言います。自分の罪と過ちを素直に認めて神様の憐れみを願った時に、神様は有罪であることを負う、すなわち贖うのです。贖うという言葉の意味は本来を隠すあるんですね。神様の一方的恵みの救いの技です。で神様が聖なる正しいお方なのに、どうしてこんなことができるでしょうか。これは約束された救い主キリストが代わって払うべき代金を支払ってくださることになっているからです。ことが起こる前にすでに理解しているわけです。でこのこと、つまり救いの成り立ちを預言者イザヤもはっきりと、しかもことが起こるはるか前にあらかじめに語ります。問題もはっきりさせます。でイザヤの言葉遣いは聖書の中で最も優れている、で旧約聖書のシェイクスピアと言われるほどなんですけれども、で彼は丁寧に言葉遣いで、私たちに背きがあり咎があるといい、また罪があり過ちを犯していると言います。背きと過ちは具体的な行いを指します。咎と罪は私たちの心の状態を語ります。これらによって神様の怒りと裁きの対象になるわけです。しかしこれは大きな透かしですよ。想像したこともない 神様の憐れみがあります。それは私たちの在籍をすべて引き受けて、ご自分の身を差し出して私たちに代わって裁きを受けてくださるという救い主が備えられると語ります。預言者イザヤはここで語る彼、私のしもべって一体どなたでしょうか、教えてくださいと。で、新約聖書の使徒言行録の8章でしたか、伝道者フィリポと、エチオピアで、エルサレムを礼拝に来て帰りの途中にいるエチオピア人で高官の人が、で馬車に乗って帰る途中、このイザヤの53章の箇所を読んでいたことが近寄ってきたフィリポの耳に入るんです。そしてフィリポが彼に、読んでいること分かりますかと聞くと、彼は、いや、説明してくれる人なければどうして分かるでしょうと。でフィリポを招くんですね。フィリポは聞いていたそのイザヤの言葉を、もう一度読んでもらって感慨は言います。でここで預言者が語っているのはどなたのことですか、ご自分のことですか、それとも別の方のことですかと聞きますね。そしてフィリポは当然その聖書からナザレのイエスの福音を知らせる。そうだ、この方こそ私の救い主ですとエチオピアの人がそこで直ちに信じて、途中にあった水のほとりにあったのでそこに泊まってフィリポに洗礼を授けてもらいます。で日本人の場合は洗礼を受けてくれるにはもう何ヶ月か何年間もかかるような、でこの場合は何分間だったような感じがしますね。で日本にもそのような柔らかい福音を受け入れてくれる心が与えられるようにいつも祈っているわけですけれども、でここでエチオピアの宦官のお話はこのイザヤ書が預言した救い主との出会いのきっかけとなったわけですね。救い主が備えられると、フィリポも立派な伝道者で次々とそのように心をもう乾ききっていた人たちのところにまた派遣されてイエス様の福音を述べ伝える有能な伝道者、宣教師の大先輩の一人ですね。そうでしょう、木村先生。私たちもそうなりたいと願っています。神様が約束してくださった贖い主、自らが死ぬべきものに代わって死に、私たちを命に導き出します。イザヤはそのように来たるべきキリストを語って提供してくれるわけですね。イザヤの予言は予言通り時が満ちて実現します。予言の成就ってすごいです。ですから私たちはこのイエスキリストこそがそれだと、それを見て確信することができるわけです。最後にイエス様ご自身の言葉を確認しましょう。地位争いに陥りがちなイエス様の弟子たちに主がこのように語ります。一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。まさにイザヤがおっしゃる通りです。身の代金を支払って拉致された人を買い戻すと、私たちは、そういう響きがあるんですけれども、でこの時代のこの言葉の使い方は違うんです。身の代金というのは拉致とは関係ない、奴隷と関係します。身の代金というのは 奴隷になってしまった人を自由にするために支払うべきお金なんです。その代価なんです。でまるで死刑囚が自由に解放されるための奉釈金に相当します。でもう一つのことをここで確認しましょう。私たちに払いきれない負債があるのですね。イエス様はそこでその負い目をただ帳消しにするのではありません。ご自身の命を差し出して負い目を私たちに代わって支払ってくださいます。帳消しではありません。私の代わりに私の受けるべきだった裁きを引き受けて十字架にかかってくださいます。私の代わりです。信じる皆さんの代わりにです。私の負っていた払いきれない負債を主が代わって払ってくださる。私の受けるべきだった裁きを引き受けて十字架にかかってくださる。そしてそのために来たんだと指摘してくれます。ここに一方的な神様の恵みの救いがあるのです。来週は聖餐式ですか。ここですよね。久しぶりの聖餐式の予定ですけれども、聖餐式の聖体の御言葉の中でイエス様もここにもこのことを指摘します。この杯は多くの人の罪が許されるために流される私の血によって建てられる新しい契約であるとおっしゃるんです。イザヤが語ったことが主イエス様の身に実現しました。それゆえに私たちもダビデが経験した幸いを得ることができるのです。許しの代価はイエス様の尊い贖いの血です。その命です。十字架の犠牲によってより頼む私たちの罪が消え、私たちの負債が完済されます。いかに幸いなことでしょう。私たちも感謝して賛美の礼拝を捧げようではありませんか。お祈りいたします。ちょっとお祈りの言葉の中でさらに詩編の32編6節7節の言葉も入ります。恵み深い愛する天のお父様、私たちも昔の主の民と声を合わせて皆を賛美いたします。あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出し得る間にあなたに祈ります。大水があふれ流れる時にもその人に及ぶことは決してありません。あなたは私の隠れ家、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。今日はあなたが備えてくださった聖書から救いの道を確認することができ、心から感謝いたします。罪深い咎と過失だらけの私たちですが、あなたの大いなる一方的な恵みによって御子主イエス様の犠牲により完全な捧げ物によって罪の負い目を取り除いて私たちの一切の汚れを洗い落としてくださいます。どうかいつもこのことを思い出してあなたに愛されていることを覚え、感謝に満ち溢れる日々を歩むことができますように。またこれこそが主の備えてくださった救いの道であることを悟り信じて、死の裁きの恐れから 解放してくださいますように。今日こそあなたの恵みを心の奥底に知ることができますように、御恵みを注いでください。主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。